皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、なんか春近づいてきたのかな、なんか服も春服欲しくなってきたなとかって思っていたら、ね、早速明日、うん、あの朝雪かもみたいな。い
や、もう今日も昨日も寒いよね
寒いですよね、はいはい、
桜が咲く寸前で止まってる感じがなんかしますね。
ありますね、はい、なんか早く咲く色の濃い桜、あれなんだろう、うん、河津桜みたいな。
そう、はい、まあまあね、咲いてますけど ね、
うん、若干咲いてでもストップみたいな感じになってますけどね、うん、見頃の時に綺麗に咲いてもらえるといいんですけど ね、 いいね、という感じで、はい、うん、皆さんのリスナーの皆さんのお住まいの街は今どんな様子でしょうか。
寒いです
ね、全然雪あるよみたいなね、エリアの方も多いでしょう ね、
ね、確かに、
今日 そ, う、はい、そしていろいろ春を感じるもので、うん、あの今日のニュースについて語るね、はい、カブカブのコーナーの候補の原稿、うん、原稿といいますかニュース素材をいろいろ見ていて、うん、あのマクドナルドの話題、まあ、今日触れないんですけど、うん、マックの話題があって、うん、でそんな話をしていて SNS を開いたら、うん、あのパイ抹茶黒蜜わらび餅パイ新商品のねパイのあの広告が出てきて、うわ春っぽいと思って、
中身入れ替えただけだろ
とか言って、いや、まあ、そうかもしれないんですけど美味しいんですよ、あの外側が美味しいんですよ。
じゃあ別に中身なんでもいいんじゃねえかっていう、
いや、まあ、実際そう、
あらゆくさすがにちゃんと突っ込ませるところを残してね、このボケるとか最高だろ、
何も考えてなかったけど、
二人進行の神だよそれ、そう思うわ本当。
いや、でも何入れても美味しいですよね、まあ、餃子と一緒、
餃子と一緒まああれ確かにあのミートパイの時もあるし、ね、はいはいはい、辛くなあの塩気があってもいけるっていう、
うん、そう、何でもいけるっていうね、万能の皮ですけどね、
食レポもこ の、はい、あの経済番組の MC もいける、新井さんさすがですね、
ありがとうございます。
で、まあ、春ということでね、はい、藤本さんも春っぽい感じで見てますけど、はい、よろしくお願いしま す、は
い、
YouTube の方のコメントはね、
はい、毎度とね、
毎度とありますので、は
い、
は
い、登場してくださっています、まあ、ちょっと緊張感、
毎度また春が来た感じで、はい、意外と最後まで聞いてんだよね藤本さん、
そうなんですよYouTube タイムにも以前も ね、
あのそうそうそう、いてまだオールデーみたいな、
びっくりしました、
そうそう、全然絡んでいただいて構わないんで、はい、今日もよろしくお願いします、
お願いします。そしてあの今放送が始まる前に話していた、うん、なんかお菓子の話で、あの坂本さんがこんなお菓子が好きだったみたいな話で、うん、その名前が出てこなくてね、今まだ気になって、
それをリスナーに聞くみたいな話あれだろう、なんかあの、はい、なんだろう、森永、多分森永だけど、なんだ、はい、チョコ味 と、はい、普通のクッキー味の2種類があって、はい、で2つのそのクッキーの中にクリームが挟まってるんですよ。
全然わかんないんですけど、リスナーの皆さんこの特徴 でそして今もう販売は終わっているんです
かね。終わってもないないない、ね、かなり前になくなったんで、でそれなんだっけっていう話をですね、うん、まあ、してたんですけど、知ってる人教えてくださ い、 っていう、
はい、教えてください、
あアルフォート波型のクッキーなんだよ ね、 この上上部がね、はい、なんですよ、
よくどこどこメーカーみたいな感じであるやつ、
それじゃない、それじゃない、それもっとちっちゃい、あのね、四角いんだよね、このぐらい、このぐらい、
うん、もう全然わかんなくて、で、そうそう、あのアルフォートみたいな感じですかって言ったら、それは全然若いって言われたので、
若い若い、全然若い、もうクッキー、波型のちっちゃいクッキーの、ちっちゃいで、まあまあな大きさのクッキーの中に、はい、クリームが入ってるんですよ。
あ、気になる、はい、それでピンとくる方ねいらっしゃるはずなので、これ
超有名だから、もう僕より年上の人みんな知ってるよ多分、
ぜひあの、はい、ピンときた方は YouTube の、ね、チャットコメントで教えていただきたいと思います、はい、
お菓子の話も、ね、出てくるかもしれないんで、ね、今後もね、よろしくお願いします。
めちゃ気になってますのでよろしくお願いします、ね、ただ分かったところでもう食べられないっていうことですよね。
そうあのすごい10年ぐらい前のメルカリですげえ高いので賞味期限切れて売ってるかもしれない。
そうですよ、ね、試すか試さないからあなた次第っていう感じですね。ということで、はい、そんな話題で頭がいっぱいになりながらお送りしていきたいと思います、
う
ん、よろしくお願いします。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんへのご質問やメッセージ、お休み中のまぶちさんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。今日もね、早速まぶちさんへの応援メッセージも入っておりました、うん、ありがとうございます。さあそれでは番組を進めていきましょう。 この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は3日続落となり、下げ幅は年明け以降最大の492円安超となる大幅安となりました。前の日のアメリカ市場の株高を受け、日経平均は一時取引時間中の史上最高値となる4万400円台に乗せる場面もありました。その後、今月18日から19日に予定されている日銀金融政策決定会合をめぐる一部報道が嫌気されると、為替相場での円高急伸とともに株式相場も下げ幅を拡大する展開となりました。やっと一服みたいな感じですね。
とりあえずですね、まあ、基本的にね、マクロの流れからもお話ししたいなと思うんですけど、荒井さんがね、読んでいただいた通りですね、ちょっと日本は、引き締めが早まるんじゃないか、みたいな、話がありまして、そこがですね、銀行株の上昇もありましたけど、早まるとしても利上げまでは、もちろんそのね、0とか 0.25 ぐらいまで、その大した影響は多分ないと思うんで、その辺は多分あると思うんですけど、その先までどんどん米国みたいに利上げするかっていうとそうでもないので、そこまで影響ってないのかなと。ただ、長期金利とか、もうちょっと上がると思うんで、そうなると。住宅ローン変動で借りてる人は厳しいかなみたいな、家売れなくなるから、さすがにこれでマンション価格下がるかなと思いながら、実は資材高いから下がらないとかあるかもしれないし、とか、いうのもあるんですけど、今までなんだろう、この日経金のその上昇に、本当はね、日銀は、緩和をずっと続けてね、株上がってください、もっと物価上がってください、消費してください、設備投資してくださいっていう政策を、やってきて、それはようやく噛み合ってきたような状況だと思います。そこで、それも無尽蔵にずっとやるわけはいかないんで、どこかでね、じゃあうち絞りますと、いう話もね、あると思うので、そこがね、今日は一番大きかったかなというのがあります。で、あとは、米国のね、経済指標を見ていただくと、このですね、ISM はですね、今回、予想よりちょっと下回ったと、いうことで、仕入れ価格や雇用は低下と、いうことでした。で、ADP は見ても雇用統計次第なんで、今回は、今月の9日、明日ですよね、待ち遠しいと、いうことなんですけど、そうですね、そこでちょっと弱気になると、意外と日本も先行して下げてるし、米国もそろそろ一服してもいいんじゃねえかみたいなところになってて、一つ流れが変わりやすいね、時期でありますので、一応今朝も出尽くしたしね、注意したいなと、いうところだと思います。であとは意外とこのパウエルさんの発言、利下げ、もうちょっと後でいいんじゃないみたいな話、でした。でずっとこの利上げしてる途中は、本当にインフレを鎮圧させたいという米国のね、その考えがあって、不確定要素をなくしたいということで、株価に対してもかなり牽制が入ってて、その株価をですね、株持ってる人はまたこれの厳しいこと言っとるわと、とか利上げ終わらんのかとかね、いうのやきもきしたんですけど、日本じゃこれ戻ってね、どうですかっていうと、いや、日本も、意外と株価上がったから良かったねっていうのと、別に考えてる感じが、日本の場合はしますし、物価が上がってるわけじゃ、上がってるけど、その米国みたいにもうこれやべえよみたいな、その、年間でね、2桁には乗らないけど、その近いぐらいの、物価の上昇がね、見えるかというと、そうでもないので、日本は別に株上がってもらって構わんし、日銀も含み益増えるし、っていう話でもあるんですけど、でもさすがにこの4万円になってきて、物価の方も上がってきて、賃金はまだまだだと思うけど、少しずつ見えてきたから、無尽蔵に、緩和するってわけではないのかなと思ってます。で、あとは、その発言を受けての円高ですね。日米金利が縮小するっていう、ちょっとこれはパウエルさんの話でちょっ とかき消されるかなと思ったんですが、意外と、為替は敏感ですね。まあでも、なんで今、150円まで戻ってきたんですか、為替はっていうと、意外とこれ、説明できる人少ないと思うんですよね。まあ一つは、まあ震災があったから、うん、まあ、日本の引き締めって結構遅れるんじゃないっていう人がいたかもしれないですけど、基本、日本の、まあ、日米金利差が為替のファクター、一番のファクターとすると、日本の、まあ、まあ、その金利が上昇することもほぼないわけじゃないですか。はい、だから米国次第で動くわけなんで、まあ米国も確かに利下げが、遅れてるっていうのもあるんですけど、まあなんで今150円なんですかっていうのも、まあある水準的にもあるから、だって150円ってその前の時は、まあ米債がまあ10年で 5% ぐらいあった時、なわけですから、まあそう考えると、まあなんでっていうのがまあ平常に戻ってきてるのかなっていうのもあって、意外とこの為替がね、まあドル円が結構円高に触れたなと、なりました。まあこれによってさすがにちょっと、ね、輸出企業やべえなというふうに思う人がですね、若干まあ出てくるんじゃないかなと思っているので、まあ、その辺が今日の、ね、まあ相場につながっているんじゃないかなと思って、今日のまあ値下がりのまあ上位ランキングなんか見ると、まあ、マツダとか、ね、まあ、結構入ってますよね。あとはまあハイテクも結構スクリーンとか、ね、6位に入ってますし、プライムの、そうですね、あとトヨタ紡織とか、東海理科とかね、やっぱこのパー自動車パーツメーカー、輸出、ハイテク、この辺がまあ総崩れに近い感じになってますから、まあ、そうなるとやっぱり日経平均って下がるよね、今まで牽引した銘柄がまあ下がるよねと、いうことですね。まあ、一方、上昇はそうですね、まあ、ばらけてるな、材料 の株とまあディフェンシブ系が多いなというところですね。はい、まあ、あの相場が、まあ、僕は平常かというんですけど、はい、まあ、寄与率高いものばっかり上がってきて、うん、まあ、意外と工業績無視されて平常化に向かっているなというのがあって、まあ、意外と4万高いなと思った方は、ね、うん、そろそろチャンスが、ね、まあ、もうちょっと調整すれば、まあ、巡ってくるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、あとは S q がどうなるかと、うん、S q まで持たんかった年になるのか、この後、まあと1日しかないけどとんでもねえその米国に巻き返すのかというのがあるんですけど、うん、まあでも4万まで行って、まあ、上下踏まして終わりというのでもいいのかなと思ったりしますけどね。うん、そう。
あとコメントですけれども、まあ、SQ は関係なかったんでしょうか。そして、まあ、NISA の影響は、うん、この日経平均の上げ、
月初の買いっていうのが意外とあるみたいですけど、どうなんの、本当に月初なのかね、みんなの買い付けはね、うん、いや僕は給料の日だと思ってるんですよ。あ、まあでもただ
確かに、
まあ、クレカで今ね、証券会社の、うん、まあ、名前を言うのもあれだけど、まあ、大きなところは、はい、意外とクレカでこの積み立てが変えたりもしますから。
ポイントとかも、ね、
あ、そう、結構もらえるとこ、まあ、特殊っていうか、まあ、上級カードもね、はい、あるので、うん、だから、まあ、クレカで切るんであれば別にいつでもいい部分はあるんですけど、うん、まあ、でも、普通給料日、じゃないって僕は思うんですけど、
う
ん、まあでも積み立てNISAで満額突っ込んでる人は基本的にお金に余裕がある人だから
そう思います、
まあ、あのいつ買ってもいいんだよ、だからもう月商みたいな、まあ、人もいるかもしれないし、まあ、ここあとは、うん、どうなんだろうね、意外とその特色っていうのは、まあ、もう半年ぐらいかな、うん、例えば皆さん見えてくるんじゃないかなと僕は思ってますけどね、
はい、うん、始まる前にね、NISA でこう始めた方、うん、新NISAで始めた方たちが初めてこうちょっと調整の局面を見て、はい、見てるのかな、うん、みたいな話ありましたよね。
まあ、兄さんありがとうございますみたいな感じで買った人がね、はい、よかったのかもし、うん、逆にいやこれ高すぎだろうとかね、うん、あとはNISAをこの増税ばっかりしているこの日本がね、NISA、うん、を拡充するということは、はい、国の何らかの陰謀があるんやとか言って、
そういうのもなんか見かけますよね。
買っちゃいかんとか言った人、うん、あーみたいな、めっちゃ上がってるみたいな話になってるわけですよ、
はい、いや、この今回のこうすごく4万円までね、うん、超えていった相場で、くろうと税といいますか、うん、ベテラン税よりも、はい、もしかしたらこうビギナーの皆さんの方がこう儲けが出てるのかな、
うん、そう、いや意外となんかね、その本当にまともな尊敬を集める投資家、
うん、
まあ、僕は別になんか全然尊敬集める投資家でもなくいろんなことやってるんですけど、
尊敬してます、
まあ、投資家としてやってきますみたいな人は、うん、まあ、すごい上手いなと思うんですけど、うん、今年マイナスですって言って、みたいな、まあ、それはだからやっぱトピックス、まあ、日経平均は特にないけどトピックスにもやっぱ負けてるような運用をしてる、うん、 っていうことなんで、だからその個別株にがっつりウェイトかけたりとか、うん、まあいろいろまあしてたりとかするんで、まあそのいうことも別にあっていいと思って多分やってるはずだから、うん、まあ僕は何とも言わないんだけど、まあでも、まあまとめが難しいんだけど、まあ一喜一憂することもあるし、まあ今回ハイテクに乗れなかった方、もうまあ次あるから大丈夫だよ。だから王道の投資しとけばいいし、まあ負けなければね、次ありますからね。
コメントもう買って全部売りました、今年の成長枠っていう方がいらっしゃいます。
それはでもどうせなんだろう、もともと長期で買おうと思ってないっていう一個、うん、でもう一個は、予想以上に上昇したから売ったっていうのは、はい、まあ、これ後者と本当何もないよねっていう、うんうん、だからいいんじゃないですか、全然
勝ち抜けって感じが、ね、
勝ち抜けですよ、ありますよね。だからまた来年まで売れくんで待っときゃいいと思いますよ、うん、まあ、ただ来年5万になったりして日経平均で売るよみたいなこともまああるけれど、あ、はい、まあ、それでやっぱあかんと思ったら普通の口座で買えばいいよ、税金払うけど、だと思いますね、
はい、はい、まあ、NISA 一つ取ってもいろんな、ね、スタンスの方がいらっしゃって面白いですね、はい、
うん、
はい、ということでここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、まあ、ベテラン勢難しいのかな。
ベテラン勢難しいというかまあ、うん、この展開を読み切れないし、まあ自分は全然これやんなって言ってるし、まあでも今までショートで、まあ、2回踏んで、はい、とりあえず今年の利益飛ばしたっていうところで終わってプラマイゼロなんだけど、うん、はい、それでさらにおかしいおかしいって売らなくてよかったなって思ってるよね。
本当そうですね。あそこでもうやめとこうっていうジャッジを下したのが本当に素晴らしい。
いや
ー、止めるのも勇気ですね。
まあ勇気だし、まあそうね、勇気だし、まあ勇気かな、とりあえず、ね、いやでもまあ経験もあるよね、こういうパターンの時って逆らっちゃいかんなっていうのも、まあ勢いもあるし、うん、あるし、うん、分からん時はお休みっていうのも当然あるし、うん、まあ自信ある時だけやればいいんじゃないっていうのはある。だから意外とこの動き激しい時に押し目買いも意外とワークするかもしれないし、うんうん、だからまあそうね、無理すんなっていうしかないよね。うん、あの別に今年のマイナスは恥ずかしいことじゃないです。あの人と比べてもしょうがないし、うん、まあ、ベンチマークと比べる、まあ、トピックスと比べるのが、うん、まあ、基本的には、まあ、通信簿だと思うんですけど、まあ1年2年負けてもさ、うん、あのいいしプラスで終わる方が個人投資家としては、うん、あの意義があると思うんで、うん、と考えたらさ、まだまだもう1年あるわけだから、うん、まあ、1年10ヶ月かあるわけだから、はい、まあこれはゆっくりですね、まあ取り返すっていう気持ちじゃなくて、と、まあ、また一からやるっていう風な気持ちが大事な、これ取り返すっていう気持ちに、あの、まあ、メンタルの話をするんだけど、はい、まあ、その間違いやすい、まあ、僕もこれ投資家であるからお話できる、うん、まあ、これ投資したくない人は分からん、これ多分、うん、なんだけど、やっぱりこの、3万、6千円ぐらい、違うの3万3000ぐらいからでもいいかな、うん、まあ、6000円でもいいやからの、まあ上昇で、日経平均の過去最高値を超えるまでのその上昇を見て、この4000円なりね、7000円なり取れんかったと、はい、言って何もしなかったらプラマイゼロ、
うん、
で、これで、まあプラマイゼロなんだけど、でも7000円も上がった中で私参加できなかったよって負けたと思ってって言うんだよ。でこれがね、焦りにつながって負けにつながるから、これはねちょっと考え方をね変えてほしいね。
負けたと思うと、もういつ入ろういつ入ろうみたいな感じで、
そう、お金減ってないのを取り返そうとするとどんだけ銭ゲバなんですかっていう話になるわけですよね、はい、うん、
でも気持ちがすごく分かる。
そうお金に執着しすぎですよっていう話にね、うん、
入れてない焦りは分かるな。
いや分かるけど、焦ってもしょうがないから、人と比べんなっていうのはね、やっぱ基本的な考え方なんで
いい話ばっかり SNS で見かけるんですよ。
いや や、それは SNS だって自慢するとこだろ、これ。そうです。だってこう、僕、私ってこんなにいい生活してるんですよ、とか、うん、こんな、とこ行きました、いいやろ、みたいなの
を。こんな銘柄持ってますよ。
そうそう、見せてる感じで。だ僕はもう、ね、もうなんか人と比べるのはしょうがねえって言う立場にあるから、うん、もう、なんて、インスタの更新とかも、インスタにされてる、ツイッターで、そういう、はい、コメントはもうかなりもう減らしました。10分の1ぐらいしました。美味しい飯食いましたは、インスタの、親しい友達だけに見せてって、ストーリーで見せてるような状況なんですけど、はい、だから、まあ、実際、そうですね。いいんだよ。だからずっとこれ無理すんなって言ってるし、うん、まあ、日経平均が最高値行った時でもね、まあ、これ、焦んなっていう話もずっとしてるから、それでいいんですよね。うん。で、まあ、ただね、意外と盛り上がってないところで、このビットコインというか、まあ、暗号通貨が非常にですね、強いな、というのがあります。で、まあ、ここが、まあ、ちょっと、米国株の強さにもなってるっていう人も、まあ、いますけど、まあ、確かに、日本円安ですけど、日本円で、1000万円。はい、ついに超えてしまいましたね、と。いうことで、やっぱり、すごいなと思って見てるんですけどね。うん。で、あとは、そうね、日本でも、やっぱりその桜インターネットとか、はい、まあ、三井園ですとか、まあ、この辺が非常にですね、まあ、同意づいていて、まあ、意外とこれでね、収益が整ったからっているんじゃないかなとは思ってますけど、うん、まあ、三井園ですと、まあ、業績が良かったからね、まあ、この造船から、今年造船って話もしたんですけど、うん、まあ、造船、まあ、これ、今は造船というよりもディーゼルの、まあ、船舶ディーゼルが大きいですけど、まあ、アメリカだとクレーン子会社で今回上がってますけど、まあ、この辺がね、意外と来てたなということで、やっぱ造船絡みのね、この相場っていうのは今年もやっぱり続いたし、やっぱりマグマが溜まってたなというところなんですかね。うん、
本当に桜インターネットも馬渕さんがこの番組でご紹介されてからが本当にすごいですね。今日も730円だかということで大好調ですね。
まあでもね、この2銘柄は、まあ、青木さんがね、盛んにいたいと気づいてもらって、うん、まあ僕も三井美安ですが、はい、まあ上がる前、結構前ですけどね、うん、まあ時間かかりましたけど、やっぱりまあ重量に乗ってきて、まあ意外と、まあ個別銘柄に関しては悪くなかったなと思ってはいるんですよね。うんうん、
やっぱりずっとね、手掛けづらいところ、指数が手掛けづらいので、個別で頑張りましょうっていう話でしたからね。はい、
そうなんですよね。まあただそれ何買ったらいいかっていうのは難しいけど、まあでも自動車部品だったら決算見て納得で取れてるんじゃない、これだけではまともに株が動いたのは。うん。うん、だってまあ僕が見てる中でね。だからまあそれはそれで良かったなと思います。うん。足らればそうで、ね、足られば良くないね、感情抜きで売買できるの理想ですねってコメントあるんですけど、まあ、でもさ、感情がない投資っていうのはつまんないよね、うん、やっぱりさ、上がった時は嬉しいし、はい、ね、下がった時は悔しいし、うん、で、まあ、それが楽しいからやってんだと思うんだよね。儲かった時だけは楽しいと意外と続かないと思うんですよね、投資って、うん、まあ両方それが楽しくってっていう風につないで、まあ、つながってるんですけど、まあ良くないのはだからその後悔したりとか、はい、1円のまあ得にもなんないんで、まあそれがなければいいし、まあ、そこが多分感情の揺さぶりになるんだ、後悔、うん、後悔なんだ、結局買えなかったっていう、うん、この上昇相場、まあでもそれも結果だからもう終わってる話なんですよ、はい、うん、だから次行こうっていう、まあ、そこの後悔が焦りを生むんだろうなと思ってるんで、その構図が頭に今日少しでも残ればね、
はい、
まあ、意外と人間特に一人だと感情的な生き物だと思うし、その社会にいろんな人がいるから、もう感情をむき出しにできないんだよ。だから本当だったらずっとぶち切れたいんだけど、いや、これ原井さん見てるから切れれないなとかあるじゃないですか。
気をつけてください。
そういうのがあっての社会だから。だし、そういうのがあってのコミュニティだから。
そうですね。社会性が
一人の時は意外とみんなわがままだと思うぜ。そうそう。まあその辺かなと思います。で、まああとはハイテクに関しては、まあここで終わるかどうかなんだけど、まあ僕はもうね、年初に終わりよっつって結構ね上がってるかなと思うんですけど、でもこれはハイテクはもう今から言っとくけど、今後ね、まあ多分業績が良くなるとは思ってます。ただ株価はついていかないと思う。業績が良くなって株価が下がってて PR が10倍だね、なんで上がらんねやみたいな、おかしいおかしいおかしいって相場が多分これから来るよ。大体半導体っていつもそうだからね、 うん、だからこれがなんかネットバブルみたいにならないんじゃねえかなって思ったりもしたりもしますから、意外とこの、うん、ハイテクはもう本当に適当なところで見切りをつけるっていうのが僕は正しいと思うし、まあずっと下がる相場が多分来ると思うから、もうこれはもうずっと繰り返し言ってることだからね、うん、だからこれがその IT バブルの時はもっとでけえ波が来てたけど、まあ AI だけでこれをあまねく企業が儲かるかっていうと、うん、これは分からんですね。だからまあ NVIDIA だけは上がっていくかもしれないですけど、うん、まあそれはよく見ていった方がいいかなと。まあテスラだって結局はもっと高いところまであって落ち込んじゃってるわけだから、はい、やっぱみんなが期待してる時っていうのはかなり先をね織り込んでるんじゃないかという形ですね。でまあここは CFD の話なんですけど、最後にまあ CFD、のコーナーなんでね、お話すると、やっぱりこの、日経金を引き上げてきたのはやっぱりそのハイテクの部分が大きいと思うんだよね、うん、だからここがやっぱり調整すると株価っていうのはやっぱり下がる、ある程度下がると思うんで、まあ、ショートしろとはここでは言わない、言いたいんだけど、うん、言わないけど、はい、まあでもね、意外と弱いからね、うん、4万でショートっていうのは意外とありだったのかなと思いますけどね、うんうん、
そうですよね、もう4万円でショートしていたらもうね、取れてますもんね、
うん、そう、だから、うん、そこはまあ言わなかったけどね、うんうん、まあ下がり始めてからでいいかなと思ったけど、今日1000円ぐらい下がってからおいおい見たかねからね、おいおいってなってるんで、はい、ちょっと機会を逸したなとは思ってるけど、うん、まあ今日の下げでマイナスに転換するぐらいに下がり始めた時に売るみたいな、まあ朝から売るか、まあ先物でもまあ CFD でも、うん、まあマイナスに転換した時に売るっていうのがまあできる人であればね、意外とまあ取れたのかなと思うんですけど、うん、
これでもこれもそれこそその下げの駆け込みになっちゃわないのかどうか、すごく、
うん、ああそうそう、だからそれで、はい、ああってなるわけでしょ、はい、よくあんだよそれが、だからそれは年始に俺が食らったわけだからそうそう、はい、ハイテクショーターだーみたいなこと
が、だから坂本さんでもそういう時があるっていうことをちゃんと我々覚えておかないと、
だから俺も長期でハイテクはもういい、今年の1月の数字より下に行くと思ってるから、うん、だからコメントも NVIDIA だけ儲かる相場じゃないのっていう、うん、まあまあ意外とそうだと思うよ、そのサプライヤーとか製造装置の会社が、うん、まあ儲かると思うけど、うん、まあ、ずっと儲かり続けるか分かんないし、まあ、中国が下支えしてる会社もあるからね実際ね、うん、だからまあここは分からんですよねって思いますけどね、うん、
どうなんでしょう熊本、まあ、九州のこういろんなその工場の周りの景気、
あ、はい、あ、いや、いいと思いますよ、はい、いやもうだって本当に、なんだろう、外国人がたくさんいる場所って、いる場所っていうか、まあ、そういう外資がたくさんいる場所って、やっぱちゃんと給料が上がるんだな、まあ、ニセコとかそうじゃん。
はい。
まあ、ニセコとか、熊本もだからパート代が、バイト代が、だから時給2000円とかなるし、日本もできんじゃんと思いますけどね。
やろうと思えば。
まあ、維持でも、このもう時給なんか上げんぞみたいな、まあ、経営者ばかりで、あと諦めて、まあ、人少なくていいや、つって、なかなかこれ人来ねえわ、みたいなのが飲食店でもあるじゃないですか。それって、時給が上がるより人が一人いない方が多分店は儲かってるんですよ、うん、これやっぱ人いねえのいいなみたいな、だからサービスを低下させても人少なくて残ってくれる人だけでやろうみたいなのが来るんだけど、これをもう一か二か二回転してようやく米国みたいになってくると思うんだよね、うんうん、
じゃあまだこれからでもその九州の、うん、工場か半導体工場の周りの、うん、なんて言うんだろう、小売りとか、なんかそういうところはでももう株価とかそういうのは出尽くしちゃってるんですか、ね、
いやでも意外とこれは、まあ、小売りっていうのはまあちょっと株価と別にして儲かると思うよ、
はい、スーパーとか
っていうのはやっぱもともと多分その人口に対して、まあ、商売したわけじゃないですか、うん、だからそれが今も飽和してるわけで、はい、人口もっと増えます、で店も多分増えると思うんだけど、うん、で店作れる場所もそんなないわけですよ、はい、となるとやっぱ既存のとこが儲かるんじゃねえかと思うし、熊本もまあもっと開発すればいいかな、熊本行ったことある？
ないんですよ、海辺しか行ったことない。
意外とその駅、新幹線の駅とその繁華街がめっちゃ離れてるんですよ。タクシーでも1000円、2000円はしないかなぐらいな。
でもかかりますね。
結構離れてて、しかも渋滞するのめっちゃ。
そうなんだ。
だから、そこがちょっとネックで、だからもう本当に熊本駅前をもうガチで開発みたいな感じになると、また博多駅パターン。うん、福岡って天神が商業地で福岡、博多駅がオフィスだったんだけど、はい、その博多駅に固め出して、うん、こっち側の博多駅に今結構人が流れてきてるんで、だからその状況になるとまたもう一回向けんじゃないかなと思うんですけど、はい、いやでも熊本はまだまだ 発展ができると思うんですが、ホテル代が高いってことは、めっちゃ高いんですよ。あのビジネスホテルでも多分1万超えてる、それは今年半年ぐらい前か、
ですか、
うん、だからそうなると足んないってことだよ。だからもっともっとできるし、うん、となると意外と面白いなと、熊本関連は面白いなと思うし、上がる理由も分かりますよ、うん、
不動産とかってどうですか。
不動産めっちゃ高いし、その菊陽町だっけ、その できるところはめちゃくちゃ高いみたいで、はい、その周りもやっぱりある程度車で通ったりすればもっともっと多分上がると
思うんで、それってやっぱり継続的にまあ高かったりとか上がっていくもの、
そうだと思うよ。だって結局それが撤退するまであるか、うん、でも撤退したらもうとんでもなく悲惨なことになるから、ね、うん、シャープとかが撤退した後とか、はい、あれも大学もそうじゃない。
そう、大学もよくありますね。大学もそ
うだって、青学とかさ、何回かこう移転してってさ、はい、もっと遠いところの周りにあるさ、ワンルームが1万円台とか普通にあるから、
もうそれを当てにして建ててますからね。
そうだから、そういうことも将来起こり得るけど、現状では全然まだ足んないし、な、意外と農地が多くて、うん、家建てらんないらしいんですよ。うん、だからまあそれは行政が市街化調整区域をバンバン増やしてっていう話だったらいいんだけど、でもあるから、まあ個別みたいな話になっちゃったけど、まあ非常に熊本はこれから面白いと思うし、まあ熊本の証券会社のお話を聞くこともあるんですけど、もうこれからちょっと頑張るみたいな話だったんで、
じゃ全体的にまだまだこれからも盛り上がっていくということですね。いや、わっと話題になったので、そういう後ってこう急に落ち着いてしまうのかどうかっていうところが、はい、気になったので伺ってみました。ということで、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金、原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回は2つのニュースについてしゃべくりまくっていきたいと思います。
よろしく
お願いします。ではまず1つ目、西日本鉄道は今月1日、16日に実施する福岡、北九州など4地区で運行する路線バスのダイヤ改定を発表し、平日でおよそ 3.4% の減便となることが分かりました。慢性的な運転手不足に加えて、4月から適用される時間外労働の上限規制2024年問題に対応するためで、これにより都市部を中心に最終便の発車時刻が大幅に繰り上げられるとのことです。繰り上げ困りますね、
まあ困るんだけど、まあ、このまあ西鉄、はい、日本鉄道の立ち位置からともうお話しすると、はい、世界最大のバス会社なんですね、はい、
世界最大、
そう、世界最大のバス保有会社です。
すごい。
で福岡行ったことある方いるんですけど、まあ、はい、赤じゃない、小豆色かのバスが大量に走ってるんですよね、はい、うん、で、まあ、それ以外にもバス会社いくつかあるんですけど、まあ、とりあえず超でかいと、いう形でバスが走って ってるんですよ。で、まあ、かなりその福岡市も、まあ、北九州から話すか、北九州は、基本的に人、まあ、100万人今欠けてますけど、うん、まあ、政令指定都市で、人が結構住める範囲が意外と少ないんですよね。
ま
あ、よく北九州工業地帯とか、はい、まあ、小学校とかで勉強するんじゃないですか。うん、まあ、あそこがあって、で、工場がだから海沿いに建ってて、でそれで、まあ、住宅建つとこがあって、うん、その後ろも山なんですよね。だからその山の奥、はい、山の近くまで、まあ、その駅から徒歩 10分台じゃない、30分とか普通にあるとか全然、まあ、あるとこまでどんどん開発してきて、まあ、そういうその人の足を、まあ、特に、まあ、車で行けばいいじゃんって工場だからってあるんだけど、うん、やっぱ学生とか普通にバス使うじゃないですか、はい、だからまあその、はい、需要を担ってきたっていうのが、まあ一つあったんですよ。で、まあ、まあ、それもそうだし、あと福岡市も、まあ、意外と、まあ、住むとこは意外と多いんです。海沿いは平地だし、住むとこは多いんですが、まあ、埋め立てもあるんですけど、昔から意外と、その山の上が山の方が人気でして、まあ、南の方とか、だからよくある、その、福岡ドームがあるのは西の方で、で北九州よりが東の方で、はい、であとその山の左で山の方があるんですよ。
意外と景観がいい。
いや分からん。なんか僕は東の方の人間なんで、はい、交通がめっちゃいいんですよ。だからその、道路も太いし、もう本当に豪車線とか普通だし、あとバスもあるし、あと私鉄もあるし、JR もあるし、
恵まれてますね。
なんで東に住まんすかって思うんだけど、南が人気があるんですよね。で、だからその人たちの需要を満たすために、山のめっちゃ上までバンバンそのバスを走らせます。あと、JR に対抗するため、まあ、中距離から長距離の高速バス、中距離バンバン作ります。で、価格競争をずっと繰り返してきていて、中長距離やって、路線バスはもう張り巡らせまくって、まあ、需要に応えてきたんですけど、ここはね、地下鉄がですね、ここは10年、15年でまあできまして、その山の方までですね、地下鉄がめっちゃ伸びたりとか、ま
あ、知ってるんですよ。
そうそうそう。で、それでですね、この辺の収支が若干悪化してる部分も多分あるんでしょうね。うん。
いいのか悪いのか、っていう感じになっちゃってますね。
そう。で、やっぱバスは、やっぱりその、人が必要なんで、運転手さんもそうだし、あとバスも1台、いくらするのかな、2000万ぐらいすると思うんだよ、多分。2000万が、確か2000万、昔はバスが2000万で、観光バスが4000万ぐらいだったんで。
でも最近のバス、まあ、結構、なんかいろんな最新装備が。
水素1億ぐらいすると思うよ、多分。だと思うんだけど、ね、まあまあ、そういう、まあ補助金なくちゃそんなもんだと思うけど、うん、で、そういう形でバスがたくさん、その、あって、もう低収益なんですよ、やっぱり、どうしても。うん、まあ、乗れる人数もね、限られてし、たくさん乗るとこにたくさんバス走らせても、まあ意外と、まあそういう作戦も結構取って、ってるはいるんだけど、不採算のところで本当に山の端の方までもバス走らせてたりするんで、
一人二人
で、あとはその、まあ、それでなんとかやってきたんですよ、うんうん、で、なんですけど、この2024年問題で労務管理がね、まあ、結構しっかりしなさいっていう形になってしまったので、やっぱりその厳格にですね、その労務管理をしていくことによって今までの多分シフトは組めないのと、やっぱりその高齢化もありますね、運転手辞めたりとか、で新しい人もなかなか入ってこなかったりとか、意外とバスの運転手って思いのほか給料が高くないみたいです。
難しそうだから高くしてあげてほしいですよね。
あげたいし、人の命守ってるし、いや僕も思うんですよ。だからしかも早朝深夜の仕事もあるし、深夜ってまあ夜か、はい、あるし、まあ、あるんだけど、意外と安くて。で、休日出勤とかしまくって、なんとか給料を支えてますみたいな、保ってますみたいな話は、意外と現役のバスの運転手の知り合いいるんで聞きますけど、まあ今タクシーの方が儲かるからね。
そうですね。
まあ、二種免、まあ、大型と、まあ、この中小型あるけど、まあ、二種免だけの仕事だと、タクシーの方が本当儲かるから、そっちの方が、に移る人も少なからずいるし、
まあ、自分の好きなシフトで働けたりします、ね、
そうそう。で、二種免持ったらトラックもまあ行けるわけだから、そっちにいた人もいるだろうしって考えると、まあ、意外とこのバスの、その、寿命っていう、寿命って言い方よくないけど、まあ、困る人もいるんですけど、バスが意外と、 まあ、苦しいというか、低採算だよねと、うん。で、じゃあ、西鉄でもそれでなんとかやってる、本当になんていうのかな、福岡のために頑張ってる会社なんですかっていうと、まあ、そうなんだけど、はい、実際これ、儲けてるのって、実はロジティクスの方なんですよ。
ロジティクスと言いますと、
まあ、だからその物流、はい、そう、物流の、だから海外からのこの物流ものその、手伝いとか、はい、まあ、そっちの方が収益が高くて、で、これも東京に本部があってね、まあ、やってるんですけど、全然このバスと違うことで、うん、まあ、儲かってるという
。陸路ですか？
陸路。だから外国から持ってくるんで、そうそう、まあ、基本空路になるのかな、まあ、うん。だから、まあ、もちろん船も当然あるでしょうけど、うん、まあ、その外国からのその、まあ、運送と、あとは、まあ、物流ですね。まあ、ここが結構稼ぎ頭なんで、まあ、バスそんな思いっきりやんなくてもいいじゃんっていうの、まあ、意外とドライに、まあ、その収支っていうのが、やっぱりその他の部分儲かってたらこっちも儲かんねえとまずいなってなっちゃうんで、だから多分そこの部分があるんだろうなと思ってるんですよね。
でも困る方が本当に多くなりそうだなということで、この今回の減便なんですが、西鉄バスの全181路線のうち、福岡42、北九州8、久留米7の計57路線で実施ということで、まあ、近年減便を重ね跳ねてきたそうなんですが、22年以降の改定で最大の減便率となることということで、うん、福岡地区の90路線のうち11路線が最終便の発車時刻を30分以上繰り上げます。そして、うん、特に午後10時以降に博多天神を起点とする路線では最大61分の繰り上げになるということで、
これ終バスが早いみたいな話になりますよね。
走らないといけないですね。
いけないし、まあ、意外とねこれはかなり苦しいだろうね、うん、
これって、あの、うん、その地下鉄網が伸びたということで、その最終地点からのタクシーとかバスとか、はい、うん、そこを厚くすればもう解決するような気がします、ね。まあ、
いいけど、でもタクシー乗りたくないでしょ、バスで行けたのにっていう、はい、まあ、でもただでも新井さんは飛ばすのイメージでいて、はい、多分あの、はい、乗ったら210円払えばいいやと思ってでしょ、はい、なことなくて、福岡はその田舎の運賃その距離制なんですよ、
はいはい、
だから、ね、なんか僕の東の方の橋の方から、はい、まあ、乗るんですよ。例えばどこなんだろうな、福津市とかから乗るわけですよ、うん、
はい、
でそれから天神まで行く、とんでもないロングなこう路線があって
すごい高そう。
僕がいる20年前で 1000いくらとか
って、そう、
片道です。
じゃあもう今もう2500
円とか分かんないけど、まあ、そんな上がってないと思うんですよバス。だからこそ多分厳密で、そういうバスもあるんだよ。
あ、それ
普通の急行とかじゃなくて、はい、その確定でこう止まっていくバスで、はい、そんなのも、まあ、今あるか分かんないけど、
私も学生時代そういうバスのあるエリアでしたので、
あの戸塚行くやつとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、だからそういうやつなんですね。だから意外と、まあ、それも高いんだけど、でも全然タクシー乗り入れても安いから。
そうですね。
そう、だから
その距離タクシーはちょっと
ね
日常的には難しいですね、
うん、だからやっぱりここの部分も結構シビアになってきてるなっていうのはあるんじゃないかなと思ってますね、はい、
はい。ではですね、続いて2つ目のニュースにも触れていきましょう、うん、はい、菓子メーカー大手の明治は1971年から発売され53年の歴史を持つキャンディーチェルシーを3月末で販売終了し、キャンディー事業からの撤退を決定しました。去年果汁入りキャンディー佐久間式ドロップスで知られる佐久間製菓も廃業をしており、ロングセラーの終焉が相次いでいますということで、明治はですね、去年3月にガム事業からも撤退している一方、うん、グミに注力をしているということで、若者を中心とした変わった食感や斬新な見た目の国内外のグミの商品がヒットしているとのことです。
はい、
はい、
新井さん、チェルシーね、
はい、可愛いですよね。
可愛いよね、美味しいよね、はい、チェルシーの思い出を教えてください。
チェルシーの思い出チェルシー3種類味があるんですけど、ね、子供の頃はヨーグルトと、うん、こうまだ味の名前もはっきり把握してないぐらいの頃でしたけど、うん、ヨーグルト味、ちょっと酸っぱめの味と、うん、なんかバターなんか甘い味が好きだな、うん、もう一個はなんか合わないって思って、コーヒーなんかこれはちょっと違うなって思ってました。
なるほど、
はい、
ヨーグルトばいいよね、
美味しいですよね、
ね、
そうヨーグルト味のこう、うん、あの飴は変わるものがない気がして、
ああ確かにない。でさ、あのバターはさ、ベルタソリじゃ
ない
とか。
似ているものはなんかイメージできるんですが、
いいね、コーヒー飴もありそうだもん
ね。はい、あのキャラ ね、爽やかなヨーグルト風味っていうのがあるんでしょうか、どうなんでしょうか。ね、ただコンビニなんかを見ていても最近こう、うん、グミの売り場が本当に大きい。本当
昔は結構飴の売り場もあってさ、はい、その一気のキオスクとかで、うん、そのチェルシー買って、はい、まあ祖母の家に行くみたいなことって結構あって、うん、なんか
いいお使い
今日の電車とバスの話に似てるなと思うんですけど、
ね、
あの確かにおっしゃる通り、そのグミがかなりのコンビニを含めて楽しめるようになったよね。
すごいです
よ。でこれってあのなんでかなって考えたんですけど、まあ飴離れとかよく、うん、まあよく若者の云々っていうのはもうなんかもうジジイだろうって言われるんですけど、
虫歯になったり、ね、
そうジジイだろうって言われるからあんまり言いたくないんだけど、まあ飴確かにあんまり食べる、のど飴は別だと思うんだよね。うん、そだからほとんどのど飴ばっかだよ。
そうです。
飴コーナーコンビニ行ったら、そう、飴売ってるけどのど飴
ばっかで。もう足元ですよね、割ともう下に置いてある。
そう見えないようなところに置いてあってっていう。はい、で、まあグミは確かに売れるんだけど、うん、グミは売れるよね。うん、実際よく僕もグミは食べますけど。
なんかあの食感が本当にいろいろになってるんですよね。うん、
だし多分ねグミの方がね利益率高いんじゃない？なんかだってさ、飴よりグミの方が高いじゃん、なんか。
確かに。
だってさ、あのコーラアップとかさ、はい、コンビニで買うとさ300円ぐらいするんでしょ一個。
だから結構高い
ね。だからドンキで買うわみたいな人いるかもしれないけど、だからあれって飴であれそれってなかなかないし、しかもすぐ食っちゃうんだよね、うん、腹減ったらね。
確かになんかキャンディー飴って全部こうお砂糖の成分ギュッとなってるから、うん、そのなんていうの材料費もかかってそう、
うん、まあそうね、意外と安いし個包装しなきゃいけないから、うん、ね、だからグミだったらぶっこんどきゃそれいいわけだから、だから意外とそのね、うん、グミもあとでグミがね最近うまいんですよ。昔なんかゴンくせえなとか思いながら食ってたけど、いや最近の結構うまい。子供が食べるようになって動くところグミうまいなと思って、製法がだいぶ良くなってるし、まあ、昔からそのコーラアップとラムネアップはやっぱうまいよ、はい、うんうん、だからその辺でやっぱりその売れんだろうね、うん、あとはもうだらだら舐めてるのがダメなんじゃない多分、うん、かなと思ったりします ね、
そうですね、
は
い、まあ、時代の流れで柔らかい食感が好まれるという時代になってきたんでしょうか、
う
ん、
うということで、そう、はい、冒頭の回収しねえと、はい、クッキーはハーバードクッキーで正解です。ありがとうございました。
ということで、すぐね、はい、お答えいただきまして、
これめっちゃうまいよこれ、
うん、でももう食べられない、はい、ということですね。2000
年2001年販売中止だ
そうですか、はい、寂しい、はい、ということでまたまた寂しい話題でした、
はいはい、
ということでここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。次回もお楽しみに。さん、気になる注目銘柄選別のポイントですが、今週は
今日はもう好業績とこれから業績良くなるんじゃないかの2銘柄のお話したいと思います。
はい、2銘柄ということでね、この後の YouTube タイムでたっぷりと伺っていきたいと思います。さて、時刻は間もなく午後5時17分を回るところです。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。さあ、コメント本当にたくさんいただいてますよ。い
や、ね、あの後から読もう、う
ん、はい、いただいてます。いや、本当にあの聞いたらそんなスピードで帰ってくるんだなっていう、うん、あのクッキーのね、
そう
びっくりしました。
いや、めっちゃ狙ってました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もうね、あのまだチェルシーは手に入るんでしょうかね。
いや、もうメルカリで金出したら買える時代ですから。
いや、でもそれはなんか悔しい感じがしますけど、
まあ、まあ、まあ、
うん、うん、 ね、サクマドロップスもすごく寂しいなと思いながら、
ね、
ないと聞くとね、
まだあれね、
はい、ありますね。では、この後リスナーの皆さんからもなんかおすすめのグミでも教えてもらいましょうか。
いいっすね、
はい、ぜひぜひいろんなグミがありますのでね、うん、あの推しグミ、あと最新のグミ情報など教えていただきたいなと思います、うん、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。